ファッションで自己実現。ファッションで自己実現。パーソナリティは起業9年目のファッションコンサルタント、日本カラーコーディネーター協会パートナー、ファッション大好きの69歳の幸子先生です。カラーの活用で笑顔でハッピーに過ごすのを応援します。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。明けましておめでとうございます。チャンネル名ファッションで自己実現、パーソナリティの幸子先生です。今日は30回目、収録は12月20日クリスマスがもうすぐの年末になります。放送日は1月5日と12日。5日は、一般的には今日から仕事ということで、皆さん初出勤の日ではないかなと思っています。1年のスタート、みんなどんなコーディネートで、会社に行くことにするんでしょうか。そしてお正月は1月1日から7日が松の内っていう、そういう時期だそうです。1年がスタートということで、家でも仕事でも、いろんなスタートになると思うので、いろいろね、自分で納得できる1年にしていけたらいいんじゃないかなと思います。皆様はですね、2026年はどんな年にしますか。そして2025年まではどんな人生というか生活を送ってきたでしょう。そしてそこの上に成り立っていく、2026年はどんな抱負にしていく予定でしょうか。私は個人的にはですね、2026年4月1日に起業10年目に入り、そして4月2日がお誕生日なので、次の、第70歳に入ります。そして、私は1年ごとにですね、仕事と自分の目標と夢を決めて、それに向かって、階段を登っていくみたいな、そんな感じにしているので、今日はですね、皆様のお役に立つかはわからないんですけども、自分の人生を振り返って、2026年をいかに過ごすか、そのためにはですね、ちょっと振り返りをして、いろんな幼少期のコンプレックスだらけだった幼少期、好きなことを仕事にした、青春時代、そしてそこを卒業してから学校の教員になった学生さんとの出会いの、専門学校時代、そしてそれが終わった後の、縁で生かしていただいた起業した、丸9年、そしてその後10年目をいかに過ごすかっていう、なんかそんなお話にする回にしていけたらいいかなと思います。いろいろがですね、その時にはそんなこと全然思わずに一生懸命走ってきたわけなんですけども、すべてがですね、点と点でこうつながって、その時に一生懸命頑張ってきたことがあって、そして今があるっていう感じなので、皆様は今どの地点で、いるかはわからないんですけども、その地点が一生懸命できていれば、その人が満足していれば、次のステップでそれが必ず生きてくるので、私の幸子先生の人生にはその頑張ったことが生きてきたかなって思っているので、何か参考になればいいなと思っています。ということで、前座の第1の自己紹介と今日のテーマの発表はここまでです。はい、ジングルお願いします。
の種放送局。
はい、じゃあ次いきます。細かいお話というか段階に分けて、私の幸子先生の振り返り、今の私があるのはというテーマでですね、5段階に分けてお話をしてけたらと思います。聞いている皆様の年齢は多分それぞれだと思うので、みんなの段階でね、何か自分に置き換えてもらえたらいいかなと思っています。じゃあまず一つ目はですね、コンプレックスだらけだった小学校、中学校、高校ぐらいの時までのお話をしていきたいと思います。私はですね、165センチくらい身長があってですね、顔がとってもちっちゃいんですね。今思えばですね、今の時代であれば、高身長小顔っていうのはなんか最高ですよね。なんですけど、私は今69歳ですから、なんと私の時代にはとっても可愛くて女らしい、色の白い人がね、可愛い女の子の象徴だったんですね。なので私は、高身長小顔ということで、ちょっとでも太るととっても肥満の感じが自分でしてて、ウエストもないし、後で考えたら骨格ストレートなんでウエストないんですよね。そんなこと知らないので、全てがねコンプレックスだらけだったんですね。そして中学校の時に初恋をしましてですね、それが大失恋に終わってしまい、より一層自信がなくなったという、そんなね中学生時代でした。そんでその頃はですね、とても正義感が強くて、まあ負けず嫌いだったりなんですけども、言葉が今のようにちゃんと喋れなくて、伝えるのが苦手だったので、心の中で悶々としてたんですね。なので伝えるのが苦手っていう人いると思うんですけど、私も苦手でしたけど、こんなパーソナリティができるように人に伝える仕事ができているので、それは全然コンプレックスにしないんでいいんじゃないっていう、そんなお話をみんなには伝えていきたいと思います。そしてこのコンプレックス時代なんですけども、家族構成は3人姉妹の、一番下だったんですね。で、お姉ちゃんがとっても女らしい人でですね、私はちっとも女らしくなかったので、なんだかいつも学校の先生に、政宗のお姉ちゃんは何でもできるよなっていつも言われてですね、そしてお姉ちゃんはちょっと可愛かったりとかしたので、いつもそっちでもね、コンプレックスだらけでした。で、そこからね、どうでしょう、高校を卒業する頃、高校、私あんまり勉強好きじゃなかったので、そこから専門学校に行こうと思ってたんですけど、その頃はちょうど女性のですね、大学進学っていうのがステータスっていう親の考え方だったので、お父さんがもうどうしても大学に行ってもらわんと困るとかって言い出してですね、そこからいきなり何にも勉強してなかったんですけども、進学をすることになり、そこから受験対策に入るわけですね。で、どうせ行くならですね、みんなが知ってる、あ、ここいいんじゃないって言われるようなところに行きたいと思ったので、今はもう亡くなったんですけども、京都女子短期大学に行くことにしました。そしてその、受験対策もね、今につながっていると言えます。そして、そのコンプレックス時代が終わり、そこに合格ができてですね、いよいよ関西に進出するわけなんですけども、関西では短大が終わった後に、専門学校に、ファッション大好きでしたから物が作れるようになりたかったので、専門学校に行こうって決めてたので、お家の人はお金かかるから岡山に帰ってきなさいって言われたんですけど、私はモード学園がその頃とても豚のコマーシャルを実はしててですね、なんておしゃれな学校なんだろうと思ったので、関西に留まることにしました。 なんかそんなね直感みたいなことで今があったりとかします。そしてモード学園はそれまでのオートクチュールっていう一点物を目指していた東の文化服装学園と二分するような形で関西で既製服だからアパレルを目指す人たちにいろんなことを教えてくれるマニュアルがあった学校のような気が後で考えたらします。なのでその情報収集をしてそして、その時代に合った直感みたいな感じで仕事はしていくというか物は選ぶんだなっていうのがなんかその時にも合っていたような気が後から考えたらします。そこがね2つ目なんですね。そしていよいよですね勉強が2年と3年だったんですけど関西の、5年間が終わりその間に親元を離れ自由に羽ばたいたわけなんですけども、そこから出していただいたお金とかそういうのを考えると絶対仕事活躍せんといけんねっていう気持ちがあったので、どこに就職するっていうそういうことの中から専門学校の先生に岡山で一番大きいアパレルメーカーはどこですかという質問をしたらですね、開拓区がいいんじゃないって言われたのでじゃあそこにしますっていうことで、開拓区グループに入社をすることになります。その入社する時にもやっぱり、岡山の本社の会社だったので先輩たちはほとんど、地元の専門学校を出た先輩ばっかりだったので、関西のモード学園から入社した私はとても新鮮というか重宝されたような気がします。そして学校で教えてもらったことがその後の新ブランドの立ち上げだったりとかマーケティングの情報収集だったりとかを学校で習ったことがそのまんま仕事だったのでもう本当に楽しく仕事ができたように思います。なのでそれまでは女性のね出張っていうのはほとんどなかったんですよね。地元の子たちなので女の子たちだからやっぱりまだその女性は前面に出てっていう時代ではなかったので私は外にいましたのでいろんな東京、名古屋、大阪、九州いろんなところにね出張に行かせていただけました。でまあそういうふうに、まあ、一線でずっと、やらせてもらったのでやっぱり、見た目っていうのはとても大切っていうのが分かりましたので、いつも、まあ、デザイナーさんですよっていうそういうふうに見えるようなデザイナーにふさわしい、ファッションをしておかないといけないなっていうのを自分に思っています。そしてなんかその今までやってきた自分の中にあったものがみんなに認められて自分らしさそして自分を生かすっていうことがとても楽しかったし面白かった時代が3番目にあります。はい。でそこでですねちょっとずっと頑張って、いたわけなんですけども1981年に、ちょっと お薬のせいで、体調を壊して入院する時期もあったりとかしたんですね。その時にも会社の人にお見舞いに来ていただいたり、復帰後もすごく大切にしてもらったっていう事実があったり、その後結婚をし出産をした後になんと、パートナーの旦那さんがですね、脳出血があり、そこからちょっと体も不自由になったりとかしてですねちょっと大きな人生の変革があったんですね。で、その時に気がついたのが、人間っていうのは一瞬を大切に生きないといけないっていうことと、自分の命とか思いも生かさないといけないから、自己満足、自己肯定も大切だし、そして出会った相手というか、周りの方にも協力ができたり、サポートができることでベストを尽くしていき、行きたいなって思ったのがその時の気づきだったりとかします。 だからそれまではすごい突っ走っていたわけなんですけども、そこからはちょっと周りが見えるようになったりとかしたっていう、そんな経緯もあります。なのでなんか点がつながってきましたね。3つ目、はい、じゃあ4つ目なんですけども、4つ目はですね、なんと2000年にデザイナーを20年していたわけなんですけども、会社の方から岡山ビジネスカレッジっていう専門学校でファッション系のコースを立ち上げるので、サムネさんそこに、変わっていただけませんかという、そんなお話をいただきまして、もしかして私は仕事ができていなかったのではないかなと思ったりとかしたんですけども、その時の副社長さんに、今サムネさんこれは左遷ではありませんっていう声かけをいただいてですね、これが私のね新ブランドとかいろいろさせてもらった20年の中の、デザイナー生活の後に、その新しく立ち上げる、ファッション学科、今のファッション学科を、ブランドとして、プロデュースしていくお仕事をのが任務になったのかなって思いました。ということで何にもわからなかったんですけども、私はモード学園卒業ということだけで、新ブランドとかの立ち上げだったりとか新業態の担当になったりとかできたっていう事実がありましたので、岡山ビジネスカレッジに来てくれた学生さんには岡山ビジネスカレッジ卒業ですって言ったら有利になるというか、もうそれだけでなんか光っているような学校にしていきたいなと思いました。じゃあそのためにはどうしたらいいんだろうと思ったわけなんですけども、やっぱりそのためにはたくさんの高校から卒業する学生さんに、ビジネスカレッジのファッション学科を選んでもらわないといけないですし、そして在学中には就職その後の仕事を考えた時に良かったなって、役に立つなって思えるような授業をしたいなと思いましたので、人を生かすカリキュラムにしたり、資格取得を目指したり、そしてその資格取得も、今まであったものではなくて、まあ、ゼロの学科なので、何の資格を取るかっていうのも私が選択できましたので、いろんな学園中に広めるように色彩検定を導入したりとか、その後パーソナルカラーの、検定とかも学校で受けれるようにしたりとかしました。っていうのがね、4つ目なんですね。なので学生さんに、教えてあげたいなって思ったことが、そういう人に対していろいろしてきたことが、そこから後の5番目今につながっています。なので、中学校時代までは人に伝える言葉っていうのが足りなくてですね、なかなか中で悶々としてるばっかりで喋れない自分が悶々としてたわけなんですけども、デザイナーとして、人に伝える、そして若い学生さんたちの夢を叶えるために伝える、高校に行って学校のことを伝える、企業に行って伝えるみたいな仕事がずっとあってですね、その伝える力が2017年に起業した時に伝えるっていうことの仕事になりました。2017年に今定年だったわけなんですけども、なんていう会社の名前にしようかなと思って、どんな職業名にしようかなと思ってですね、ずっと考えてたわけなんですけども、私に あるのはもうファッションだけなので、じゃあファッションとともにっていうことで With Fashion Corporation っていう名前にしました。そして何ができるかわからないわけなんですが、まあ年長さんですから、なんか相談に乗れたらいいなっていうことで、職名はファッションコンサルタントっていうことで幅広いアドバイスができるような、そんな職種の名前にしました。でそこからがですね、本当にまた同じブランドプロデュースみたいな、学校学科プロデュースみたいな ことをしてきたわけなんですけども、そこからは自分のプロデュースをしないといけないことになったわけですよね。でもう本当にその時にですね、今まで出会った開拓グループの中の部門の方とか、それまでに出会ったアパレルメーカーの社長さんだったり部門の方から研修のご依頼がいただけたり、今でもなんですけども開拓グループの新入社員研修は担当させてもらっていたりとか、そんな感じで、今があります。で今はですね、カルチャーとかの一般の方もやっぱり綺麗にしていきたいですし、いろんな場面で、いろんな人に会いたいなと思ってるから、学生さんには出前授業の講師として、そして、政教のコープ公民館、そして瀬戸内市とかそういうところにいろんな講師登録をしていたりとかします。そしてこれからはですね、やっぱり時代が大きく変わっていると私は思っているので、やっぱり人を生かす、働いている人が頑張れるっていうのがすごく大切、経済回らないといけないですもんね。なので、ビジネスの企業研修を大切にしていきたいなと思っていてですね、なんと1月の岡山の商工会議所のグローカルっていう冊子があるんですけども、そこに掲載をさせていただけることになりました。そして岡山県の商工会連合会っていう、まあ、ちっちゃいところの商工会の方が加盟しているところなんですけども、そこのエキスパートっていうか専門家としてアドバイスができるような、そんな立ち位置でもあったりとかします。なのでそれをね、もっと広めていかないといけないなと思っています。今ね、とっても大切にしていることっていうのはノーマライゼーションっていう単語があって、これは障害者の人たちによく使う言葉なんですけども、そうじゃなくて障害者の人も一般の人も若い人も年取ってる人も病気の人も、もうみんないろんな個性を持ってるわけですよね。多様性なので、その人たちが助け合って自分の立ち位置が分かって、一人一人が生かせていけるみたいな、全ての人がハッピー、笑顔でハッピーみたいな、そんなのを伝える活動をしていきたいと思っています。はい、じゃあ長い真ん中のお話だったんですけども、ジングルお願いします。はい、じゃあエンディングというか、ずっと自分の過去を振り返ってですね、来たわけなんですけども、これからこの今までの生きてきた人生をベースにして、2026年はこんな風に過ごしていきたいなって思ってるっていうお話をしていきたいと思います。いろんな年代がねあって、その年代に必要なことというか大切なことっていうのは違ったりとかするわけなんですけども、一番底辺にあるのは外見は内面の一番外側っていうことなんですよね。だから自分の心がそのまま外に現れていれば、周りの人も分かりやすいし、じゃあどういうふうにして外見を自分の心と同じように作り上げていくかっていうのは、まずは今の自分を知っていくこと、自分ってどんな人なのかなって、何が好きなのかなとか、どんな顔なのかなとか、背の高さはね分かりますけども、体の形だったりそういうことって何も専門ではなかったら分からないので、そういうことを理論なので、もっともっとみんなに、お知らせしていきたいなと思ってます。そして自分が分かれば、なりたい自分で自己表現ができたら、自己肯定もできますし、 自信があって自己実現ができれば笑顔になれると思うんですね。そうすると、自分が自己実現、自己肯定ができていれば、相手の人、他者を受け入れたり認めたりすることができると私は思っているので、やっぱりみんながね、自分を知るっていうことのお手伝いがしていきたいなと思っています。じゃあですね、じゃあ自分のね、外見とか自分を知るっていうことはどういうことなのかっていうことなんですけども、ファッションで言うと、ファッションってカラーと素材とデザインで出来上がっているので、まあパーソナル、よく言うパーソナルカラーだったり、形は骨格スタイル診断だったり、最近、浮上してきているのは顔タイプ診断だったり、そしてお仕事で活かすのは色彩心理を活用したカラーの理論だったり、そういうのが分かっていると演出もできたりするんですよね。そういうことを広めていきたいなって思っています。そして最近はですね、SDGs ってみんなが目指していますよね。分別ゴミとか食とかそういうのも全部循環ができるような仕組みが今出来上がりつつあるんですけども、ファッションってみんなどうしてますか？着なくなった服。人にあげたり、古着屋さんに持って行ったり、メルカリに出品したりっていうことなわけなんですけど、まだまだなんですよね。で、ファッションってお洋服って複雑ですよね。ボタンがついていたり、違う素材のものがくっついていたり、形もいろいろなので、とても複雑なわけなんですよね。なんですけども、やっぱりペットボトルと同じようにお洋服も海外にガンガン出すわけっていうわけじゃなくて、やっぱり国内でね、しっかり、そういう循環をしていかないといけないと思っていて、岡山はそういう繊維の街ですから、岡山からそういうのを発信していきたいなって思っています。なので、医療品の無駄を出さないためには 3R のリデュースっていう、自分を知って似合うものだけを買う、そういう考え方もあるので、そういうのを広めていきたいなと思っています。そしてこれからは私も含めてですね、シニア世代がすごく増えていきます。みんなあちこちが痛くなったりするわけなんですけども、いい姿勢で、ファッションを楽しんでいけば元気になりますので、そういうふうに衣食住に色を取り入れて健康になっていけるような、そんな活動もしていたりとかします。そしてですね、私のホームページは岡山 with ファッションで検索をしていただくと出てくるわけなんですけども、個人的にね、診断に行くのは恥ずかしいなとか嫌だなっていう人もね、やっぱり中にはいらっしゃるわけなんですけども、ネットの検索ではなかなか大きく3つとか4つとか8つとかに分かれてるんですけど、人間ってみんなミックスなんですね。なので途中でわからなくなったりとかしますから、忙しい方には正宗のファッションフォト診断っていうのがありますから、検索してもらってぜひ、リクエストをください。幸子先生は皆様のファッションで自己実現の伴走をしていきたいと思っています。活動チェックとか何遍も言いますが、岡山ウィズファッションで検索をしてください。皆様の2026年の抱負はいかがでしょうか？皆様にとって2026年が素敵な年になりますように。